はい、今日もですね、がについて、頑張って、はい、頑張ってお話ししたいと思いますですね、まずですね、阿弥陀仏の本願とはですね、阿弥陀仏の本願とは、どんな極悪人も見捨てないと、という本願なんです。阿弥陀仏の本願というのは、どんな極悪人も見捨てないっていう本願なんです。だから仏教を信じるっていうことは、弥陀の本願を信じるっていうことなんですね。つまり仏様は私をどんな極悪人であっても見捨てないんだって信じるわけです。これがまず弥陀の本願で、私たちのこれ一方がですね、がはですね、がは悪人は見捨てるっていうがを持ってるわけです。
ずっと見捨てられてきたからね。
はい、こういうがを持ってるんですね。だからその仏教を信じるっていうことは、我を捨てるってことなんです。わかりますかね、この意味。わかります。
悪人は見捨てられるっていう気持ちを捨てるっ
ていう。いや、悪人は見捨てられると私は思ってるけど、実際は見捨てられないんだと信じるってことです。ここポイントですね。いいですか。いわゆる悪人は見捨てられないというふうに思うようになるってことじゃなくて、私は悪人は見捨てられると思うけど、それは私が思ってるだけで、実際は見捨てられないんだなと信じるってことです。難しい。
どこで思えばいいですか。
どこで思う。だから私たちは自分が助かると思っているときは助かると思うんですよ。で、自分は助からないって思ってるときは助からないって思うんです。難しいですね。つまり私が助かるって思ってる間は頑張ろうと思うんですね。でも思い通りにならないことが重なって、もう俺はダメだって思う。ダメだっていうのは誰からも相手にされないし見せられるんだと思っちゃうんです。だからそうなると頑張れなくなるんですね。それは私がどんなに頑張っても自分を変えることなんてできないって思うし、みんなから認められることなんてないって思うからなんですよ。わかりますかね。つまり私がそう思ってることをそのまま信じてるわけ。これが我なんですよ。我、難しいですか。我っていうのは、私がそう思うからそうなんだっていう。で、その我の根本っていうのは、悪人は見捨てられるっていうものを持ってるわけ。そう。だから 私たちは善人にこだわるんです、うん、そう。例えば一生懸命良いことをがん、まあ、良いことに励む、うん、そして、まあ、年を取るとね、自分は良いことをしていたから死んで極楽に行けるって思うんですよ、ね、私はいいことをしているからいいところに行けるって思うんです。そうそうそうそう、そこがだから、いやいや実はあなたはいいと思っていたけど、いいと思ってやっていたことは全部悪だったんですよと、こういう話をすると、いや悪人になってしまったら助からないじゃないか、極楽に行けないじゃないかって話になるわけです。がは、このがっていうのがこれ一番のポイントなんです。ポイントっていうのは、私たちは自分の考えを簡単に信じてるわけ、それはがなんです。仏教という教えよりもがを信じてるんですよ、
うん、すごいね。
ね、
だからそのがに合わないことは、たとえ阿弥陀仏の本願になっても疑っちゃう。
そうなんですよ、そうそうそうそう、うん、そう。だから仏教でこう教えられているからそうなんだと信じないんです。仏教でそう教えられているって言われても、私が信じなければそれは違うと。それだけこう自分の考えがこう物差しになってる。例えば私はもうダメだって思ったらダメなんだ実際に。例えば、いやあなた変わりますよっていうふうに言われたとしますよね。でも自分で変わる気がしなかったとすると、だって私はもう全然変われないんです、どんなに頑張ったって変われないんですってこう思ったとする。だけど善知識が、ね、いやあなたが変われるとか変われないとかって思ってることはがであって関係ないですよと、こう言われても信じられないでしょ。いやいやいやいや、ちょっと待ってくださいと。私が変わらないって思ってるんだから、変わらないんだって思うのが我なんです。ね、いやいや、あなたは救われますよって善知識が言ったとしますよね。善知識が言ったんだから、そうなんですと。とは信じられないわけです。いやいやいや、善知識はそう言ったかもしれないけど、私は救われるとは思わないってこうなるわけ。だから救われないんですって思うんです。わかりますかね？
他力がわから
ない。まあ他力がっていうか、まず仏教っていうのは真理を教えてるわけ。真理を。だから自分が思ってるとか思ってないとかっていうことには、ね、関係なく、仏教で教えられていることは真理なんです。
すでに働いてるんだよね。
そう、
思うが思わないが、
まあ、分かりやすく言えばね、世の中には重力が働いてますよね、うん、上にねジャンプしても落ちてくる、うん、ね、でも僕は重力を信じない信じない、信じない。私はこの世に重力なんてない重力なんてない
って言ってると同じこと。
そうそうそう、でも重力がないって思っても実際は働いているから、だからその何ですか、思うとか思わないとかは関係なく、まず重力はあるんです。
阿弥陀の本願も気がつかなくてもある。
で、阿弥陀の本願っていうのは、どんな極悪にも見捨てないというのが仏様ですよって意味なんです。だから全ての人があなたを見捨てたとしても、仏様はあなたを見捨てないって意味なんです。 そういう方がおられるんですよっていうことなんです。だから悪人でもいいじゃないかっていうことなんですよ。悪人でもいいじゃないかね。
どんな極悪人
だって人間から信じてもらったとしても死んだらみんな見捨てられる。でも仏様は永遠の命を持っておられる方だから、一度ね救われたならばずっと見捨てられることはないってことなんです。ここも本当にすごい大事なところなんですよ。大事なところっていうのは、自分の考えを信じてるのか、それとも仏教の教えを信じてるのか。例えば仏教の教えを信じていたならば、苦しいことがあった時にね、もう自分ではダメだって思うわけ。それは我です。ここがポイントね。仏教の教えを信じていたならば、苦しいことがやってきた時に自分の力ではどうしようもないって思うわけですよ。がだったら、だからどんなにやってもダメだってなるんです。がでは、わかります？がから言ったら、自分がダメだと判断した時点でもうダメなんです。だけど仏教を信じている人は、自分はダメだと思うけど仏教の中に答えがあるんじゃないかって思うんです。ね、私もその何ですかね、仏教の教えがまだ十分に分かってない時に、まあ、人間関係で行き詰まったことがあったわけです。でも毎日が苦しくて、もう逃げ出したいって思うことが何度もあったわけです。で、その場合自分の考えではもう未来が真っ暗闇だったわけですね。どこかにね、全知識増しませぬかと、構想を増しませぬかと思ったこともあったわけです。だけど、ね、私がダメだと思ったからといって、だからダメにはならないわけ、ね、だから私はこう貪るように仏教の書物を読み漁ったわけです。どこかにこの苦しみを解決できる教えはないだろうか、解決できる知恵はないだろうかとね、いろんな経典を読んだり、いろんな仏法の本を読んだりして答えを探していったわけ。それはなぜかというと、仏教を信じていたからなんです。
我を信じてたらもうそれ以上進めなかった。
そう、我を信じているっていう状態ね、がっていうのはもう自分が正しいってことなんです。自分が世界の基準なんですよ。私が正しいと思ったことは正しいし、私が間違ってると思っていることは間違ってるって意味なんです。でも仏教を信じるっていうのは、私は間違ってる、私は正しいと思ってるけど実際は正しくないかもしれないってことなんです。私は救われないって思うかもし思ってるけど実際は救われるかもしれないってことなんですよ。もっと言うなら、私は絶対に死なないって思ってるけど死はやってくるんです。そのがっていうのは、私が正しいっていう思いなんです。私が正しい、それにとらわれるわけ。私がこうやることが正しいって思ったら、それを通してしまう。これを我を通すと、ね、でも私は正しいって思ってるけど本当に正しいかどうかわからないっていうところに立たないといけないわけ。本当はだって私が正しいと思ってるだけだから。 例えば私はこの人は無視しているというふうに思ったとします。でも私が思ってるだけなんです。それは本当にこの人が無視をしているかどうかっていうのは確認をしてみないとわからないんです。ところが我が強いと、この人は私を無視しているって思ったらもうそれ以外のこと考えられないんです。いやだって私が無視しているって思ったんですよ。だから間違いなくこの人は無視してますよね。ね、そうじゃないですか。はい、あ、聞いてなかった。もう一回言いますよ。聞いてなかった。
他のこと考えてた。
いいですか。この今ガーの話をしてる。ガーの話ね。私は目の前の人から無視されたように感じたわけ、うん、無視されたように感じたから、この人は無視しているんだと、うん、こう思うのがガーなんです。だって私がそう思ったからなんです。私がそう思ったから間違いなくそうだって思うのが。
そうじゃないかもしれないでしょ。
そうじゃないかもしれない。でも、我を信じている人は、そうじゃないかもしれないとは思えないってことなんです。これが我なんです。
自分の色眼鏡を絶対
だから自分の思ってることなんて何もないんだって。正しくないんだって。
いやいや、だからそれが正しいと思うのが我なんです。
向井さんはもう色眼鏡外せれたんだから間違ってるかもしれない。
もう自分の考えが正しいと思っているのが我なんです。
そうだね、そう思ってたよね、やっぱり。
だから、ね、そのどんな極悪人も見捨てないっていうふうにこう教えられても、私はそう思えないってなるわけ。こうなるんです。私はそう思えないってことは、そんなものは存在しないってことなんです。いやいや、仏様はそうなんですよって言っても、いや仏であっても違う。
それが我なわけね。
それが我なんです。
悪いやつだね。悪いやつだよね。
そう、がっていうのは私が正しいと思ってることなんです。
そう思ってた
わよ。私が正しいと思ってることは世界の真理だっていうふうに思うんです。
どういうの正しい。
例えば、まあ分かりやすく言えばね、お客さんが来ました。お茶を出すのは当然ですよね。
そうそうそうそう。
ねえ、ところがお茶も出さなかった。なんて非常識な。というのががなんです。
勝手に思ってる。
そう、私はそう思ってる、うん、でもそれは間違ってるかもしれないっていうところに立つのが仏教を信じるってことなんですよ、うんう
んうん、ただ一つの考えたことによっていつも反省みたいなものがついて回れば、自分はなんていうの、がというものは少しでも減って。
そうそう、まず大事なのは、がを減らすためには、うん、まず仏教を物差しにして物事を考えていかなくちゃいけないわけ、うん、仏教をね。だって仏教を物差しにして初めて仏教に合わないがが出てくるわけ、
ズレ、うん、が出てくるんだよね、
うん、でもがを中心に考えてたら自分は全部正しくなるわけ。
自分の物差しに合わんものはみんな間違
う。だっていつも自分の物差しで生きてるんだから、うん、だから自分が間違ってるはずはないんですよ、うん、
ね、
うん、ね、これをまず踏まえた上で因果の道理が出てくるんです、うんうん、ね、因果の道理が。
自分の物差しはゴムみたいなもんで伸びたり縮んだり、都合が良かったり悪かったり、ね、
因果の道理が出てくる。因果の道理っていうのは何かっていうと、その相手を通して 見えるものは自分の荒屋敷の中に収まっているものだけなんです、ね、これが因果の道理だから、相手から責められたように感じたならば、私の荒屋敷の中に責めているという、責めるという業が収まっているんです。そして荒屋敷の中に責めるという業が収まっているっていうことは、それは何て言うんですかね、実際に責めてきたんですね、過去において。だから過去に責めていたから責められているという結果を受けているんだと、これが因果の道理なんです。いいですかね。ね、だから相手を通して自分の心が見えてるだけなんですよ。これが因果の道理なんです。ね、これがまず物差しなんですね。仏教っていう物差し、だからまずそれを基準にして、そう思えるとか思えないとかっていうことは抜きにしてね、まずそれを物差しにして考えていかなくちゃいけないってことなんです。ここなんです。わかります。まず思えるとか思えないとかっていうことは関係なく、相手の姿を通して見えているものは自分の蒔いた種なんだ。だから相手から責められているように感じたならば、それは私が責めてきたからなんです。相手からバカにされたように感じたならば、それは自分がバカにしたからなんです、ね、相手からのけものにされているように感じたならば、それは自分がのけものにしていたからなんです。それが因果の道理なんです。いやいや、だからそのやってきたじゃないですよ。見えてない。ああそうだ、攻めてきたんだじゃなくて、見えてるものはって言ってるんです。
自分でしょ、だから。
そうそうそうそう。
そうなわけですよ。
そうそう。
だからがっくりくるじゃん。
ええ、だから学今その見えたならばそれは持ってますよと、見えなかったら持ってないわけですから、うん、
そうじゃない場合はね、
そうそうそう、だから責められているように感じたならば、ね、こう責められているように感じるときに私は罪悪感を感じるんです、ね、わかりますかね。だから罪悪感を感じる人っていうのは自分が悪を見た時に責めてるわけ、悪を見た時に責めてるから、自分が悪をした時に責められているように感じるんです、ね、またその相手がね、相手に何かを教えた時に、そのすぐに変わってくれって思うから、自分が教えを聞いて努力してもなかなか変わらないと責められているように感じるんです。自分のやったことが跳ね返ってくるんですね。これが因果の道理なんです。で、まずはこれが思えるとか思えないとか関係なくそうなんだと思ってほしいんですよ。ここは大事なんです。
疑う余地はありませんよ。
そうそう。で、これが真理だから。で、まずそうなんだと思って初めて次に自分は思えるか思えないかが出てくるわけ。ね。いや、私はそんなに責めていないけどなって思うわけですよ。 私は責めていない。なのに、ね、責められていると。ということは、私は悪くないけど、この人が悪いから責めてくるんじゃないかと。こういうふうに思う。ね。それが、その、教えとのズレなんです。ね、教えとのズレ。教えは、相手の姿を通して自分の姿が見えている。これが教えです。ね。だから教えという物差しがまずピーンと線が引いてあるわけですよ。そしてその教えに自分は合ってない場合ね、こうずれるわけ。例えばそう思えないと。この思えない部分がずれなんです。当然ずれてます。ずれてなかったら仏です。ここが大事なところなんですよ。思えるはずがないじゃないですか。思えると思ったら、それはもう、なんていうんですか、うぬぼれ以外の何者でもないわけ。思えないけど、そうなんだっていうのが仏教なんですよ。仏教を信じるっていうのは、自分が心からそう思えるようになるっていうこととは違うんです。ね、いいですかね。例えば、アスアリと思う心のアダザクラ、夜はに嵐の吹かぬものか、ね、こういう歌がありますよね。アスアリと思う心のあだ桜、夜半に嵐の吹かぬものかはと。明日ありと思う心のあだ桜。ここで大事なのは、明日ありと思ってるわけ。これ親鸞聖人が9歳の時に歌った歌ですけど、親鸞は明日も生きていると思っている、そういう我を持ってるって意味なんです。でこれは親鸞聖人だけじゃなくて、すべての人が明日あるって思ってるんです。明日も生きておれるって思ってるんです。そうじゃなかったらここにはいません。はい、怖くて家から出れません。ね。だから明日あるってみんな思っている。でもその思っている心に、心にがにみんな裏切られて死んでるってことなんです、ね、毎日毎日たくさんの人が死んでいるけど、その人たちはですよ、ああ明日死んでいかなくちゃいけないんだなと思って死んでいった人なんていないんです、ね、その辛坊治郎さんだってね、その四度が転覆するなんて思っても見なかったんですよ。死んでないですけど、ね、思ってもいなかったけど、その自分の思ってることが真実ではないってことなんです。ね、明日も生きておれるとみんな思ってるけども、その思っている心に裏切られてみんな死んでるんじゃないか。夜半に嵐の吹かぬものかはとね、その夜中にですね、嵐が吹いてしまったならば、その桜の葉もね散ってしまうように、私の命も明日も生きておれると思ってる。ここがポイントなんです。 つまり 死ぬと思えるようになるわけじゃないんです、ね、ああもう私も死んでいかなくちゃいけないんだなと思えるようになっていくんじゃなくて、思えないんだけど、思えないんだけど死ぬんだなって思うんです。そう、私たちは我があるから、どうしても私が仏教を聞いていくとね、死んでいくように思えるようになると思ってるんです。ああ死んでいかなくちゃいけないなと、だんだん聞いていくと思えるようになると思ってるんですよね。そうじゃないんです。そうじゃなくて、死ぬと全く思ってないけど死んでいくんだなっていうことなんです。ここです。難しいですか。つまり自分が死なないって思ってるけど、それは自分が思ってるだけで、本当はそうじゃないかもしれないってことなんですよ、ね、私たちは当てにならないものを当てになると思って信じてるんです。その自分の考えっていうものを信じてるんです。だから死なないって思ってるから安心して生きてるんですよ。でもなぜ死なないのっていうふうに言われると根拠がないです。何の根拠もないことを、でも死なないって思ってるから大丈夫ってね思って生きてるんです。これが我なんです。仏教を信じるっていうことは、私はそう思ってるけどそれは当てにならないんだなぁと信じるっていうことなんです。
死ぬ話すると不吉な話するんでないとかって言うけど、それだけ不安なんだね。
そうそう、
話をしただけでも、うん、死ぬよ不安になる
ね、ここがすごく大事なところなんです。大事っていうのは、その私は正しいと思ってるけどそれは真実とは言えないっていうことなんです。ここわかります。
2つの思いを持つっていう、
そうそうそうそうそうそう、私はそう思う、でも本当はそうかわからないってことです。私はこの人を無視してると思う、でも本当はそうかわからないってことなんです。私は頑張ってもダメだと思う、だけど本当はそうかわからないってことなんです。そう、二つの思いを持つんです。
常にその思いを持ち続けていくと、
はい、
我が薄くなっていくんですか。
そうそうそうそう、我が薄くなるってことは客観的に物事が見れるようになってくると、
うん、そうですよね、
はい、
自分はこうだけど違うかもしれない、
まあ、そうそうそう、
人はそうは思わないかもしれない、うん、
そうそうそうそう、
二つどころじゃなくていつもやつも考えない
、うん、そうそうそう、でもまずは ここに気づかないといけないわけ。気づくっていうのは、ああ私が思ってることは真実ではないんだなっていうねところにまず立たないといけないんです。
一つの考えじゃないってことだよね。
いや、一つの考えだってことなんです。私の考えてることは、うん、一つの意見であって真実ではないってことなんです。一個人の主観であって他の人が見たらそうじゃないかもしれないってことなんです。
10人いたら10人の考えがあるよっていう、
そうそうそうそう、そうだ
ね、
はい、そう、
なかなかそう思えないで、自分の思い方が正しいとがんに固執、
そうそうそうそうそう、
ね、
うん、
そうだね、
そう、うん、自分の考え方に固執するのがこれ我が強いとかね、自力が強いっていうふうに言うわけ。でもどうしてもね、私たちは思えるようにならなくちゃいけないと思ってるわけ。ここがポイントなんです。思えるようにならなくちゃいけない。例えば、ああ私が悪かったんだなぁと思えるようにならなくちゃいけない。ああ私は死んでいくかもしれないんだなぁと思えるようにならなくちゃいけない。
でも真剣にそれを思ったら恐ろしくなるね。
真剣にっていうのは？
真剣にそれもう死んでいくんだって決めちゃったら、
いや死んでいくんだというふうに思えないっていうのが真実だ、うん。
そういうもんだってことか。
それはそれだけ不安だからなんです。
あ、不安だから
か。つまり我がかかってるところは必ずその裏に不安があるんです。不安があるんです。
そうか。だから我の強い人は不安が強いっちゃう。
そうなんです。そうなんです。そうしてやる。そうそうそうそう。
だからどうしても自分のその我を頑張ることによってその不安を少しでも和らげようとしてるんだ。
和らげようじゃなくて見ないようにしようとしてるんです。ね、そうかそう。だから死んでいくなんて考えたら不安になるじゃないですか。だから私は死なないっていうふうに思うんです。
死刑囚だってもう死刑決まっていてもやっぱり そんな気持ちは起きないっていうことでしょ。
そう、死刑囚でも、うん、死刑執行は明日じゃないと思うんです、うん、
明日だと思ったら本当に狂っちゃうもんね。
そうそうそう、うん、それはそれだけ死に対する不安があって、その不安を隠すために私は死なないっていうふうに思ってる。
その当日の朝だが知らせるっちゃうんでしょ。
そうそう、そう、
前に言ったらパニックになるから、
うん、で死なないっていうふうに思っているけど真実はいつ死ぬかわからないんですよっていうのが、これが真実なんです。
私らも死刑囚ではないけどいつ死ぬかわからない
そうそう、一緒なんですよ、うん、
同じだよ ね、
うん、ね、死刑囚は誰かが死を決めるけど、うん、私たちは誰が決めるか分かんないけど、うん、とにかく死がやってくるわけ。
確実に生きてる人も必ず死が来る。
そう、それもまた因果の道理なんです、うん、生まれてきたものは必ず死んでいかなくちゃいけないっていうのが道理、うん、でもその道理をねじ曲げている心が我なんです。難しいですかね。
だから我が薄くなれば因果の道理も、はい、
そう、我が薄くなるっていうことは自分が思えないけどそうなんだってことなんです。例えばこの因果の道理と無常っていうのはもうこれ変えられない道理なんです、ね、因果の道理っていうのは自分の心で撒いたものが自分の世界になって有意識になって見えてくると、これは因果の道理なんですよ。で仏教を知っているとか知っていないとかに関係なくもうそうなんだということなんです。思えるとか思えないとかに関係なく真理なんです。
そうだね、無常も思えるとか思えないとか関 係なく心理関係なんだけど、
そうで、その因果の道理の中で、私がこんなものは生きる価値がないと見捨てているものは認められないんですよ。そう、つまり自分の中にその許せない心があるんです。これは人間として許せないっていうのがあるわけ。例えば人をバカにするのは許せないっていうふうに思ってたとしたら、バカにしたいという心は持ってるけど、バカにしないようにバカにしないように生きてるわけで、私はバカにしないようにバカにしないように生きてるから、バカにする心なんてないんだと思ってるんです。そう。だけど因果の道理だから、バカにしているという心を持っていたら、バカにされるっていうね、風に見えるわけ。そうそう、因果の道理だから、それは自分が蒔いた種なんだけど、でも我があるわけ。私はそんなことしてないと、私はバカになんかしてない、人をバカになんかしてない、してない、してない、してないっていうふうに思っているから認められないんですよ。だからよく言う、あんなひどいことはしてないっていう。そうそう、あんなひどいことはしてない。いや、あんなひどいことはしてないなら、なんであなたの目にそれが映るんですか。
あんなひどいこと
したら、心の芯から謝るっていうことはありえないことになる。
心の芯から謝るっていうことは、うん、まずね、自分を許さないとできない。自分を許さないと、だから私の中に自分でも許せない心があるわけ、うん、こんな自分は許せないっていうのがあるわけ、うん、ね、こんな自分は嫌だっていうのがあるわけ。それを自分の中で許してあげないと謝れません。でも自分ではもう許せないんです。自分では許せないから、まず許してもらわないといけないんです。だから私たちが救われていくためには、どうしてもこの弥陀の本願が必要なんです。あなたが見捨てた心を私だけは見捨てないと。私はその見捨てた心を大事に思うんですという人があって、ああ私は見捨てられないんだなと、こんな私でも許してもらえるんだなとなって、初めて人に対してごめんねって言えるんですよ。わかりますかね。私たちはよくね、相手を許してくださいっていうふうに言うわけですよね、仏教では。そう、相手は自分だから許してあげてくださいって言うと、許せませんって言うんです。こんなひどいことした人をなんで許せますかと。それはこの人が許せないんじゃないんです、自分が許せないんです。その自分の中に許せない感情がいっぱいあるんです。で、仏教を聞いていくっていうのは、その許せない感情を一つ一つ許していくっていうことなんです。ね。あなたが許せないかもしれないけど、仏様は許してくださるんです。あなたは許せないかもしれないけど、仏様はそのあなたの許せない心にね、許せないと思っているその相手に対して、泣いておられるんですよと、悲しんでおられるんですよと、ね、助けてあげたいって思ってるんです。なんでそんなにあなたは自分を責めるんですかと。なんでそんなにあなたは自分をね、見捨てるんですかと。なんでそんなにあなたは自分を嫌いなんですかと。ね。 この弥陀は、この仏様は、あなたのことを好きになってもらいたいんですと。あなたにはいろんな、ね、感情がある。醜い感情、汚い感情、嫌な感情、恐ろしい感情がいっぱいあるけど、ね、この弥陀はですよ、その感情を丸ごとね、大事にしたいんだ。ね。だから傷つけないであげてほしいんですと。許してあげてほしいんですと。そうやって一つ一つ許していくっていうのが、これが仏教を聞いていくっていうことだし、二我百道を進んでいくっていうことなんです。だから二我百道を一歩一歩進んでいくっていうことは、自分の中にある許せない感情が一つ一つなくなっていくっていうことなんですよ。こんなことは許せないって思ってるのがね、こんなものを持ってても許されるんだと思うんです。思えるようになっていくんです。まず自分が許されないとね、自分の嫌な心を許すこともできないし、人を許すこともできないんです。だから、弥陀の本願が必要なんです。だからこの弥陀の本願っていうのは、真理ではないわけ。ここでポイントなのね。真理は因果の道理と無常が真理。そしてこの世界に仏様がいて、そして苦しんでいる私たちを見られて、何としても因果の道理やね、無常を認めさせるためにね、これが認められないからみんな苦しんでるわけ。すべての人は何で苦しんでるかって言ったら、因果の道理や無常を認められないから苦しんでるわけ。なんで認められないか。そんなものを認めたら生きていてはいけないって思ってるからなんです。だから仏様が立ち上がったわけ。まず、ね、仏様が助けたいって思った。これが願いなんです。これ願い。願いなんです。願いを起こしたんです。立ち上がったわけ。この世界にもともとある真理じゃないわけですよ。この世界に仏様がいてね、その仏様が苦しんでいる人を見られて、この人を助けるためには、許していかないといけないと、ね、見捨てないようにね、こう仏様のこの手でね、落としはせぬぞってね、こう助けてあげたいといけないと。それがね、許してもらわない、許してあげていかないと因果の道理を認めることはできない。だから仏様が立ち上がったわけ。助けてやりたいと、ね、これは願いなんです。仏様の願いなんです。じゃあ救う法は真理ですけど、その救う力っていうのがこの世界にまるまる存在していて、その真理が世界に広がってるわけじゃなくて、誰かが思ったんです。助けてあげたいって。その誰かっていうのが仏様なんですよ。その最初の仏様が助けてあげたいと思ったんです。それが大悲なんですよ。だから大悲っていうのが 全世界に広がっているわけじゃないんです。大悲っていうのはほんのちょっとから始まったんです。あるところから仏様が現れてね、その仏様の数はほんのわずかで、それ大悲を起こしたわけ、ね、助けてあげたい。助けてあげるためにはどんな極悪人も見捨ててはいけないって思うわけです、ね、仏様には知恵があるから、ね、この部分を、この部分を認めさせれば苦しみから離れていくってことは分かるわけです。何としてもこう、その認めさせてあげたい。ところが認めさせようとするとね、自分の中でこんなものをいつまでも見捨ててきたから、いつも。だから、人間のクズだとかね、生きる価値なんてないんだっていうふうに思うでしょ？ ね、人に迷惑をかける人はやっぱ人間のクズじゃないですか。ねえ、そうですよね。ね、だから私は人に迷惑をかけないように頑張ってるっていうのがあるわけ。でもその心の奥ではもしかしたら迷惑かけてるんじゃないか、もしかしたら迷惑かけてるんじゃないかと不安になるんです。いつも不安を抱えてるんですよ。迷惑かけちゃいけない、迷惑かけちゃいけない、迷惑かけちゃいけないと思えば思うほど不安になるわけ。もしかしたら迷惑かけてるんじゃないか、その不安になってしまう。それはなぜかって言ったら、やっぱり人に迷惑をかけてしまう心を心の中にあるから。だって怒りを起こしたら人を傷つけるじゃないですか。欲を起こしたら人にね、不快な思いを与えるじゃないですか。人間は煩悩の塊だから、人に迷惑をかけてしまうことはいっぱいある。だから私はそうならないように頑張ってるじゃないかと。ね、でも頑張っているからといってそんな心がないわけじゃないわけ。人に迷惑をかけるようなね、怒りの心や欲の心がないわけじゃないんです。どんな人にもある。そしてそれは私の中にもあるんです。その醜い心や恐ろしい心をあなた自身がどうしても許せないでいるわけ、ね、ずっと苦しんでいるわけです、ね、それをこの生下っていうふうに言うんですよ。生下っていうふうに言って、生下っていうのはどうしても許せないっていう心の中のしこり、わだかまり、それがあるんです。これ誰しもある、ね、それは自分がずっとそんなものを切り捨ててきたから、まあ、そんな心はないっていうふうに思ってるんです。切り捨ててきたから。でもどんなに切り捨てても自分の中にあるわけですよ。あるから見えるんです。あるから一生懸命迷惑かけないように、迷惑かけないようにっていう気持ちが起きてくるんです、ね、それを仏様は見られて、迷惑かけてもいいじゃん、ね、迷惑かけてもね、迷惑かけるものが人間じゃんって。私はそんな、ね、心を許しますよと、見捨てませんよと、ね、これが弥陀の本願なんです。これが届くと、ああ、私はこんな心があってもいいんだって思えるようになるんです。こんな醜い心があってもいいんだな、こんな恐ろしい心があってもいいんだなっていうふうに思えるようになるんです。思えるようになると初めて、ね、因果の道理がその部分だけ認められるんです。だから一歩進むんですよ、二画略道。ね、だから自分ががついているところ、があるところっていうのはその裏に不安があるところなんです。そしてその部分に見捨てられると思っているものがあるんです。そして一生懸命この我を崩さないように生きてるんです。私たちは我を崩さないように生きてるってことは、見捨てられないように生きてるんです。 それが人間なんですよ。がなんです。だからがっていうのは本当にこう、なんですか、その裏にね、深い悲しみがあるんです。がっていうのは、ね、ずっと自分が見捨ててきたし、ずっと見捨てられてきたものがあるんです。その、なんていうんですかね、長い長い魂のね、歴史の中でずっと見捨てられ続けてきたものがある。ちょうどリングって知ってます？そのリングでね、こう貞子を井戸の中にガーッと落とすと、それでもう蓋を閉めると、出てこないようにこうやって乗せると。これを自分の心の中でいくつもやってるんです。いくつも井戸があるわけ。
見にくいのみんなそこに閉じ込める。
そうそう。そしてがというこう蓋をしているわけです。そうすると醜い感情が余計醜くなって上に上がってくるわけ。ぐーっと。その上がってくるところでもう一回叩いて突き落とすわけ。何度も何度も自分の感情をね突き落として見捨ててきたっていう歴史があるんです。ね。それは自分の中にその鬼のような心があるわけですよ。その鬼がですね、自分をもう切り捨てて見捨てているんです。ね。阿弥陀仏はですね、その見捨てられた、ね、ものも救うって言ってるけど、もう一つですね、見捨ててきた鬼も救うって言ってるんです。極悪人を見捨てない。罪人だけ助けて鬼はあっち行けということはしなくて、両方とも許す。ね、これが弥陀の本願なんです。ただ弥陀の本願が届いたところは我が薄くなるわけ。だから一つ一つ生下がなくなっていく、生下がなくなった分だけ心は軽くなっていく、これが仏教という教えなんです。だからまずはこの我っていうものをね、我っていうものをまずその我が正しいという気持ちを捨てないといけないわけ。がが正しいという気持ちを捨てるってことは、その不安を解決してくれる方があるっていうことを信じてほしいんですよ。自分の中でもどうしようもなくて井戸の中に閉じ込めてしまったわけ。で今更もう井戸を開けたらさ、まずいでしょねえ。もう悪霊とかした貞子が出てくるわけ。だからもう私ではどうも対処できないわけ。だから私は対処できないから、皆様どうかこいつを対処してください、ね、でその一つ一つ開けて貞子が飛び上がってくるから、それを助けてね行く。自分にはどうしようもないことをやってくれるのが弥陀の本願。それは仏様の願いなの。仏の願いって言うけど、これ阿弥陀仏だけじゃないわけ。阿弥陀仏っていうふうに名前がついているけど、すべての仏の願いなんです。ここが大事なところです。阿弥陀仏の願いじゃないんですよ。すべての仏様の願いであり、ね、そして阿弥陀仏だけの専売特許じゃないんです。ここに阿弥陀仏って書いてあるけど、これはなぜ阿弥陀仏っていうふうに言われているかというと、阿弥陀仏っていうのは一人の仏様の名前じゃないからなんですね。その阿弥陀仏っていうのは、阿弥陀っていうのは無量光無変光の略なんです。無量光、その寿命無量と光明無量の略なんですよ。阿弥陀っていうのは無量って意味でね、阿弥陀ユスと阿弥陀バーハってね、 光明無量、寿命無量の方、これが阿弥陀仏なんです。なぜ命、寿命無量と命が無量と、命が無量ってことはどういうことかって言ったら、その阿弥陀仏の願いを持った人がね、この世に現れて阿弥陀仏の代わりとなって人を救っていくからなんです。だからその阿弥陀仏の願いっていうのはいつまでもいつまでも続いていくわけ。現れてくる仏様は違うけれどもね、だけどそのなんていうんですかね、苦しんでいる人を救ってあげたいという願いはその次の仏、次の仏に引き継がれていくわけ。だから命に限りがない仏になるわけ。阿弥陀仏はね、だから阿弥陀仏という方がいるんじゃなくて、その全ての仏様の持っている願い、ね、それは阿弥陀仏の願いなんですよ。光明無量っていうのはその阿弥陀仏のね、願いっていうのはどんどんどんどんと広がっていくってことです。無限に広がっていくと、それは一人の仏様の願いが広がっていくんじゃなくて、ね、その同じ願いを持った人が引き継がれていくんですね。次の仏、次の仏、ね、いわゆる空間的に広がっていくっていうのが光明無量。寿命無量っていうのは時代的に今の全知識が現れたら次の全知識に引き継がれるということです。その次の全知識がさらに次の全知識に引き継がれていくと。それが寿命無量を表しているわけ。だから、阿弥陀仏という一人の方が成し遂げるものではなく、ね、その全ての仏を、苦しんでいる人を救う全ての仏を貫いている願いが阿弥陀仏なんです。だから寿命無量なんです。永遠の命なんです。永遠の命を持った仏なんです。それはこの世に現れる全ての仏様が同じ願いを持ってるからなんですよ。それは過去、現在、未来にわたって変わらない。ね。空間的にも。大宇宙すべての仏様が同じ願いを持っている。だから光明無量、寿命無量の仏って言われるだけであって、現れてくる仏様一人一人は別物なんです。同じ願いを持っている。そして、どうして同じ願いを持っているかって言ったら、苦しんでいる人を救うためには、ただ見捨てないと。ね。それがどうしても必要だからなんです。これが阿弥陀仏の本願。だから阿弥陀仏っていう方が尊いんじゃないんです。
そうなると神信心になっちゃう。
そう、一人の仏様が全ての人を救うっていうんじゃなくて、その願いっていうものが、その願いを受けた人に伝わって広がっていくわけです。ね。ああ。そのどんな極悪人も見捨てられなかった、私のようなものも見捨てられなかったと知らされた人がですね、いや悪の重い人ほどですよ、いっぱい迷惑をかけてきた人ほどね、いっぱい人を傷つけてきた人ほど、ああこんなにひどいことをしても見捨てられなかったんだと、今度はこう頑張りたいっていう気持ちに変わるわけ。悪に強い人は善にも強くなるんです。だから今ね、仏として頑張っている人っていうのはね、もしかしたらですよ、誰よりもやんちゃもので、誰よりも我が強く、誰よりも意地が悪く、誰よりも根性がひん曲がっていた人かもしれないわけです。龍樹菩薩がですね、悟りを開いた時に、我幾千もの仏様の目をくり抜き、我幾千もの仏様の肉を喰らい、我幾千もの仏様の血をすすり、我幾千もの仏様の服を着て、私は救われたんだと、 まあ、このようにね言われているけれど、
極悪人っていう自覚だね。
はい。だから極悪人ほど素晴らしい人間になる。
昨日の大正孤独のタイトルなる。
はい。まあ、ちょっと長くなりましたので少し休憩をします。